自動車盗難の車両保険保証と届く方法。自動車盗難は、車両保険の盗難保証で保証を受けられます。警察への特殊を30日間は保険金請求の待機間となり、抹消登録と回収後の再登録は別途続きが必要です。車両の盗難を警察に届け出て、盗難の事実を証明する書類を発行してもらいましょう。加入している保険会社に、田町に事故を報告し、車両保険の盗難保証を確認しましょう。登録官庁に盗難による抹消登録を申請し、保険金請求に必要な証明書類を準備しましょう。警察への届出後30日が経過しても車両が見つからない場合は、盗難保険金を請求しましょう。車両を回収したら、警察と保険会社に連絡し、抹消の有無に応じた登録手続きを行いましょう。自動車盗難は、車両保険の盗難保証に加入していれば、保証対象となる可能性があります。警察への届出後、田町に保険会社へ事故を届け出てください。盗難保険金は、警察への届け出から30日が経過した後でなければ請求できません。期間に関する案内は、2026年4月15日時点の生活法令情報に基づくもので、保証には加入契約の役屋が適用されます。自動車盗難はどの保険で保証されますか？自分の車の盗難損害は、車両保険の保証内容を確認する必要があります。自賠責保険だけでは、盗難にあった自分の車の価額は保証されません。まず保険証券で車両保険への加入有無を確認してください。盗難保証の範囲については、該当する契約の役らを確認する必要があります。車両保険は、保険に加入している車両自体の損害を保証します。車内に置いていた現金やカバンは、車両とは区別されます。装着された付属品には、携行品とは異なる役上の基準が適用されます。加入内容、被害対象、保証判断の出発点、自賠責保険のみに加入、自分の車の損害を保証する保証項目ではない、車両保険の盗難保証に加入車両盗難の保証可否を審査可能、車内の現金、カバンなどの携行品、車両保険における車両の保証対象とは区別。車両の一部部品のみ盗難、普通役画の面積と別途の特約を確認、損害保険協会の標準役画では、一部部品のみの盗難を面積対象としています。車両全体の盗難と条件で判断してはいけません。詳細な基準は、自動車保険標準役画で確認できます。車両がなくなった時の届け出方法、盗難が疑われる場合は、まず警察へ届け出てください。レッカー移動の有無や家族が使用していないかも合わせて確認してください。盗難の状況が明らかな場合は、確認のために届せれをおつらせないでください。警察へ届け出てください。緊急の盗難届とは112で受け付けてもらえます。車両番号と最後に駐車した場所を伝えてください。事件を確認する書類を準備してください。警察に盗難届確認書などの発行手続きを問い合わせてください。保険金請求と抹消登録に使用する書類です。田町に保険会社へ事故を届け出てください。警察の受付番号と盗難の経緯を伝えてください。車両の鍵の保管状況も事実通りに説明してください。証拠を整理してください。最後に車両を確認した時刻を記録してください。駐車記録や確保した映像は原本のまま保管してください。保険会社への通知は30日待ってから行う手続きではありません。商法第657条では、事故を知った場合は、遅滞なく通知するよう定めています。通知の遅延によって増加した損害は、保証から除外される可能性があります。一保険契約者、被保険者または保険受注人は、保険事故の発生を知ったときは、遅滞なく保険者にその通知を発送しなければならない。 引用文書は商法第67条第1項です。保険金請求にはどのような書類が必要ですか？盗難保険金の請求には、事故と損害を証明する書類が必要です。車両が見つかったかどうかによって、追加書類が異なります。担当の保険査定担当者から、事案ごとの提出書類一覧を受け取り、準備してください。書類準備する場合、保険金請求書、保険会社に保険金を請求するとき、盗難の事実を確認する警察発行の書類、盗難事故の発生を証明するとき、抹消事実証明書、盗難による全損保険金を請求するとき、写真修理未責書など、発見された車両の破損損害を請求するとき、廃車因受証明書、全損事故後に実際に廃車にした場合、その他の追加証明書類保険会社が審査に必要な書類を求めた場合、全損とは車両全体の損害を保証する処理方式です。盗難による全損請求には、抹消事実証明書が求められます。廃車書類は実際に廃車にした場合の書類です。盗難請求時に廃車書類まで一括して提出するわけではありません。書類の区分は、生活法令情報の盗難事故案内で確認できます。条件別の整理、車両が見つかった時点に応じた保証車両が回収された時点と破損の有無に応じて、請求内容が異なります。30日以内に車が見つかったからといって、すべての損害がなくなるわけではありません。破損した部分については、該当する保証に基づいて保証可否の審査を受けられます。状況を確認する保証内容を行うこと、警察への届し後30日が経過しても未回収、盗難保険金を請求できるか、抹消証明などの請求書類を提出30日以内に損傷なく車両全体の盗難損害に対する保証理由の解消、警察保険会社に回収の事実を通知。30日以内に破損した状態で、回収破損部分の修理保証可否、修理前の写真と未責書を確保、30日経過後に請求したものの回収保険金支払いと車両返還の選択、線担当の保険店担当者に処理方法を確認、保険金受領後に回収。車両の権利関係と保険金の清算処分、または使用する前に保険会社へ通知回収された車両の破損保証については、三性火災の車両盗難保証案内でも説明されています。実際の支払範囲は、加入した契約に従います。盗難保険金はいついくら受け取れますか？警察への特出後30日間は、盗難保険金の請求待機期間です。30日目に自動的に入金されるという意味ではありません。請求後には、事故調査と支払額の決定が必要です。保険金額がそのまま実際の支払額になるわけではありません。標準約款では、保険金額を保証限度額と定めています。保険金額が保険価額を上回る場合は、保険価額が限度額となります。具体的な計算方法は、保険会社ごとの約款を確認する必要があります。請求前に、次の項目の算定根拠を求めてください。事故当時に適用される保険価額、保険証券に記載された車両保険の保険金額、全損または修理損害に適用される自己負担額、追加費用の保証可否と証明書類、車両の購入価格や残っているローン残高だけで支払額を計算しないでください。保険価額は、約款に従って評価される車両の価値です。算定明細を受け取り、契約内容と照合してください。盗難車両の抹消登録はどのように行いますか？盗難による抹消登録は、車両盗難調査に申請する別との手続きです。警察への届け出だけで、自動車登録が抹消されるわけではありません。生活法令情報では、盗難日から1ヶ月内の申請を案内しています。車両登録事務所などの登録官庁へ連絡してください。盗難を理由に抹消登録を行う旨を説明してください。申請書と盗難の証明書類を準備してください。 登録証、ナンバープレートを提出できない事情も伝えてください。その事情に応じた提出方法を確認してください。代理申請が可能か確認してください。代理人が申請する場合は、委任状などの追加書類が必要です。抹消完了後に証明書を確保してください。盗難による全損請求用として保険会社へ提出してください。広津区の自動車抹消登録申請案内では、盗難届確認書について案内しています。登録限度に利害関係人がいる場合は、追加書類が必要になる可能性があります。実際に準備する書類一覧は、申請先の登録官庁で確認してください。盗難未遂と出日回収別の記録方法、盗難処理における各機関は、起算点が異なります。盗難日と警察への届出道が同じだと仮定すると、期限を混同しやすくなります。一つの事件記録に日付ごとの証明書類をまとめて保管してください。記録する日付関連する手続き合わせて保管する記録、盗難による抹消登録の1ヶ月以内という案内、最後に確認した時刻と盗難の経緯、警察への盗難保険金請求の30日間の待機ととてで薄く番号と確認書類保険会社へのとと七日し。事故調査と書類提出、保険会社の事故番号と担当者の連絡先、抹消登録日、登録状態の確認、抹消時自治証明書車両回収日、抹消車両の新規登録に関する3ヶ月以内の期限回収の事実を確認する警察書類、30日間の待機間中も、抹消登録の準備を進める必要があります。保険金を待ってから抹消手続きを始めると、日程が合わなくなる可能性があります。正確な盗難時刻がわからない場合は、推定であることを明記して記録してください。発見された車両はすぐに運転してもよいですか？すでに抹消された車両は、回収されただけでは登録が復活しません。盗難によって抹消された車両は、回収日から3日以内に新規登録する必要があります。抹消していない車両とは区別して手続きしてください。警察と保険会社に回収の事実を知らせてください。盗難状態の解除に必要な書類を確認してください。車両の登録状態を確認してください。抹消状態であれば、登録官庁に復活新規登録について問い合わせてください。運行に必要な許可と検査を受けてください。新規登録用の臨時運行許可と新規検査の手続きを確認してください。登録と保険の状態を確認してから使用してください。保険金が支払われている場合は、車両の返還清算についても先に協議してください。回収日から3か月という期限は、自動車抹消登録時事実証明書の注意事項にも明記されています。盗難後に義務保険を解約できますか？盗難により運行できなくなった場合は、約過剰の解約理由となる可能性があります。ただし、届出だけで保険契約が自動的に終了するわけではありません。車両の入れ替えによって契約が引き継がれた場合は、例外があります。保険会社に盗難の証明書類を提出し、処理基準を確認してください。解約日と返還保険料は別途確認する必要があります。盗難保証の担当者に進行中の請求案件についても合わせて知らせてください。義務保険の解約で認められる証明書類契約終了日と返還保険料の算定名算際車両回収時に再度必要となる保険手続き、解約条件は自動車保険標準約第52条に規定されています。よくある間違いと虚偽届出に関する注意事項、特筆請求登録を一つの手続きだと考えると、漏れが生じやすくなります。ドアを施錠していなかったという理由だけで、請求を諦めないでください。鍵を放置していたというだけで、保証可否を断定することもできません。事故の経緯と適用役らに基づく審査が必要です。 よくある誤解確認する基準警察が保険会社にも自動的に届け出てくれる。保険会社へ直接事故を通知する必要がある。30期が経過すると自動的に入金される請求と支払額の決定が必要が見つかると修理費も請求できない。破損損害は別途審査可能。警察へ届け出ると抹消登録も完了する。登録官庁での抹消手続きが別途必要。返してもらえない車はすべて盗難として届け出る。預けた経緯に応じて横領などと区別する必要がある。虚偽の盗難届は処罰の対象となる可能性があります。他人を虚偽の内容で名指しすると復刻罪が問題となる可能性があります。偽造書類で行政上の処理を受けると公務執行妨害が問題となる可能性があります。虚偽の事故で保険金を請求する行為も保険詐欺の問題となります。保険事故の発生は内容を偽る請求がその対象です。この定義は保険詐欺防止特別法第2条に規定されています。